エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、りょうこと水木亮です。
はい、今週もね、やってまいりました、はい。3月26日ということでございますけど、はい、まあ本当どこに行きましてもね、もうこの時期、もう桜の時期なんでね。
そうなんです
ね。
そうですね。もう本当テレビなんかでもよく見ますけど、はい、まあ本当ね、毎年なんですけどね、高知ってね、結構早いんですよ。
うん、でしょうね。
桜咲くのがね。うん、またなんて言いますか、すごくね、寒い時期。もう本当雪の降るような時期に咲くね、桜があるんですよね。う
ん、あ、なんか見たことある。
うん、高知なんかで僕、花見も行ったことあるんですけど。
白い。
うん、同じ、ピンク。
同じ色で。
ピンクです。雪割り桜って言うんですけど、ね、花がね、下向いて咲くんですよ。
ほう。
下向いて咲く桜で、もう同じようなピンクですごく綺麗なんですけど、それが終わって、また花見に行くようなね、
はいはいはい、
ソメイヨシノっていうんですか、もう本当桜がね、咲き始めるということなんですけど、うん、やっぱこう桜にちなんだ歌っていうのもたくさんあるじゃないですか。
はい、
しゅうちゃんの歌の、はい、持ち歌の中で、
はいはい、
花に関係した歌ってあるんですかね。
あるんですよ。
ある、
初雪草の花っていう
曲、ね、初雪草見たことないですね。どういう花、
初雪草の花って言ったら、なんか雪のね、冬の冬に咲く花だと思うんですけども、
うん、
真夏の一番暑い時期に咲く花で、
う
ん、で、初雪草という名前が、それなぜつくかというと、この緑の草原の中に、うん、青々とした草原の中に、こう、ふわっとこう、雪が、積もったような感じで固まって咲く、
うん、
白い花なんです。うん、でそれで、雪が積もったような感じの初雪草の花というのがあるんです。
花の歌っていうことで、ね、
その歌を、はい、歌わさせていただいてますね。
はい、りょうちゃんは、
僕はだいぶ前ですけど、水芭蕉っていう、まあ、北海道とか、まあ、群馬県とかいろんなところに、
水芭蕉、
はい、まあ、ちょっとこう泥というか、そういうところに、
あ、湖みたいな感じのところに、
そうですね、ちょっと湿地帯みたいところで、白い、ほ
う
ほう、それも白い花で、はい、水芭蕉っていう歌を出しましたね。
あ、そうですか。
はい、
まあ僕なんかだったらね、
はい、
夕菅の雨という歌があるんですけど、
はいはい、
夕菅っていう花ね、
はい、
日光キスゲっていう、キスゲっていう花のね、花があるんですけど、見た目ユリみたいな花なんですけど、ちっちゃいんですよ。淡いこう黄色い花なんですけど、まあ、夕方からこう咲き始めて、朝にはしぼんでるっていう、そういうまあ花、まあ、夕菅の雨という歌、ありますね。そしてまあ何と言っても山桜という、
あ、
歌があります、
代表的な、ね、よくカラオケ大会なんかでね、
そうなんです、まあそういったこう今の時期で言いますと、やっぱりいつもこう山桜を思い出すような、
まあ、なるほどね、
うん、なんかその時期に合わせて歌う歌ってあるじゃないですか。
あります、あります。
この時期だからこの歌を歌いたいっていうね、しゅ
う
ちゃんも今のこの曲そうじゃないですかね。
これはバッチリですね。川崎修司で風の望郷です。
里はふるさとは遠く離れて忍ぶ町、一晩あれば帰れても、その一晩が今はない。夢を追う旅路の途中駅、背中 で来て君がまた泣いた。
川崎修司で風の暴挙を聞いていただきました。
はい、まあ、本当こう修ちゃんのその歌に乗せてですね、
はい、
この春のね、
はい、
風が
吹けばいい ね,
ね, ですね。またそのいい風がですね、
はい、
りょうちゃんの方へ向かっておりますけど、
そうなんです、
早速行ってみましょう。
はい、それでは水木亮で酒場のカモメ聞いてください。
はい、今週もゲストの方に来ていただきました、
はい、
ね、もう何度もね、
そうですね、
来ていただいておりますけど、はい、同じ日本クラウンで頑張っておられます、木下ゆう子さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰ですね。
まあ、本当にあの木下ゆう子さんもね、
はい、
もう本当精力的な活動をねされておりまして、
うん、
まあ、本当あの日頃からですね、僕もあの Facebook なんかでもよく活動を見ておりますんで本当あっちこっち行ってよくあのお酒飲んだりしてるね。もうお酒飲まんか。
お酒飲む。
うん、なんかよく皆さんの食事会。
食べるもん多いね。
食事会。
食事会。
楽しそうやね。
私ね、やっぱり食べること好きなんですよね。
大事なことですよ。
その割には、
うん、
あの太らないんですけどね。
全然ね。
食べることが好きでね。それで
誰とよく食事会されたりします？
もういろんな人と。あの、まあ、関係者、お仕事の関係者もそうですけど。
一緒の歌手の方とか。
うん。あの、歌い手さんとか、うん、あとは応援してくださる人とか、
はい、
もう全然この世界に関係ないお友達とか、あの、結構、あの、幅広くいろんなところに出没してますから、お友達は、
うん、
多いかもしれませんね。
そういうね、姿をよく見てるんですよ、僕。
はいはい、はい。
Facebook で。
でもまあ、そうやって、あの、結構ね、
うん、
あの、仕事抜きで、
うん、
あの、あちこち行ってますよ。
うん、楽しそうです、いつも。
なんか、いいことあるやろなって、そのまあ、ウイスキーの歌じゃないですけど、
うんうんうん、
いいことあると思わなきゃってね。
うん、
まあ、本当にそうですよね。家にいるとね、
うん、
何にもなしに一日終わりますからね。
まあそれはもったいないもんね。
そう。だからね。
誰かとお会いしてね。
その商店街買い物に行くにしても、
うん、
ね、ちょっと負けてもらえるいいことあるしね。
いいことあるし、
ね。
そんな話術もだんだん上手くなってきてね。おっちゃんちょっと負けてやるけどね。
負けてない。
そうそうそう。もうね、どこ行ってもね、もう声かけられるのはね、あ、奥さん奥さんって。
あ、そう。
奥さんちゃうんやけどね。お姉さんとは言うてもらえるんだったわ。
まあ、そういったね、
はい、
木下ゆう子さんでございますけど、はい、まあ、本当あのたくさんのね曲を、まあ、今までね、
はい、
歌われてきたわけなんですけど、はい、結構こう悲しい歌っての多いですよね、イメージ的に。
そうですね、
うん、それがまたね伝わるんですよね、
うん、どうもあの私、うん、デビュー曲から、
うん、
その20歳の前半でしたけど、20代の前半でしたけど、
うん、
なんでこんなね、
うん、
もう先のないような、
うん、
この女性の歌詞みたいなものをね、
うん、
今歌ってももう全然平気ですからね。なんかこんな暗い、もう居酒屋とかスナックとか、
うん、
カウンターのあるスナックとか、そういうところしか似合わない歌でしたからね、
うん、 いやけど本当ね、そういった悲しみをまあ表現する、うん、まあ、歌の中でもまあバラードであったりとかね、はい、いろんな曲調ありますけど、その中でもやっぱりバラードみたいな曲って難しいじゃないですか、表現力は。
そうですかね。
それがやっぱできるから、やっぱりゆい子さんにこういう曲を歌ってもらいたいっていう流れになるんじゃないですかね。誰でもってわけにはいかないんで、
う
ん、
そうやね、ま
あ、人それぞれね、歌い手さんでも、うん、持ち味、うん、個性というものを生かせるような歌を、またこう作家の先生方がね、
うん、
いいとこを引き出してくれるような歌を作ってくれるんだと思います、
ね、
だからそれを生かすも殺すも、まあね、歌い手さんのやっぱり、うん、ね、技量にもかかってると思うんで、責任は感じますよ。うん、
ありますよね、
うん、新曲を出すたびにね。まあ、
そういった、ゆうこさんがですね、
はい、
この度新曲が発売になるということで。
そうなんです。
これちょっと変わったタイトルですよね。
そうですね。うん、マリーゴールドというお花があって。
マリーゴールド。
はい、うん、春から夏にかけて、
はい、
これから咲くんですけどね。
はい、
まあ、聖母マリアの花という。
はいはいはい、
そういう意味があって。
何色の花なんですか？
オレンジ、赤に近いオレンジ。でも黄色もあったり、うん、白っぽいのもあったり。
う
ん、まあ、大体は、赤、オレンジのような。
うん、
で、種類もたくさんあるんですけど、バラのようにね。
それ日本でもたくさんある花なんですか？
これから、暖かくなるにつれて、栽培ができる花ですね。
しゅうちゃん花は詳しいからね。
はいはいはい。
やっぱり素晴らしい花なんです
よ。拳台のね。
そうですね。
そうです。
コロンと丸いのもあるし、そのガクがたくさんあった、うん、花びらがたくさんあったのもあるし、うん、種類がやっぱりこうバラとかのようにね、いろいろ種類はあります。マリーゴールドといえど、はい、花の種類、色はたくさんありますね。
そのマリーゴールドの恋という歌なんですけど、
はい。
これ内容的にはどういった内容？
内容的にはね、
はい、
やっぱり去られていってしまうね。
うん。
彼氏に去られていってしまう。
悲しいですね。
まあ、そういう、うん、まあ、悲しい歌ばっかりですよ。
私はね。
でもそれを、このひたすら、その浮気をするんじゃなくって、待つという、そういう女のイメージが強いんでしょうね。これまたぴったりというか。
ぴったり。いいじゃないですか。
待つ女な、もうね、待ちくたびれるのもね、疲れますけどね。で、やっぱり聖母マリアのように、祈りながら、
はい、
祈りながら、待っているという。
すごい、
はい、
もう早速行ってみましょう、
はい、
曲紹介お願いします、
はい、前作の愛は海と同様、作詞が高畑淳子先生、作曲が小田淳平先生のコンビに書いていただきました。木下ゆい子の新曲です。マリーゴールドの恋。
木下ゆい子さんでマリーゴールドの恋を聞いていただきました、
ね、大人でしょ
う。うん、大人。なんか
自分でもびっくりしましたもん。こ、うん、こんな大人な歌を歌うのって。
いやけどもう合ってるじゃないですか。けどすごいですね、語りが。
そうそうそう、情熱的で。
あ、そうですか。
情熱的、
うん、でも好きよ好き好きっていうね、
うん、
あと嘘よ嘘嘘ってありますけど、
うん、
そこはやっぱり撮るのにね、
うん、
ちょっと時間かかりましたね。
あ、そうですか、
うん、昔からやっぱり同じ言葉の繰り返しは、
うん、
こう変化をね、
うんうん、
つけなきゃいけないし、つけないといけないって、まあ、うん、自分でも思ったり、よく言われたりはしてましたけど、
うん、
同じ言葉が続くっていうのは、
うん、
変えないといけないんやけど、どう変えようかなっていうのがね。
なるほどね。
うん、ノラにもあるんですよ。
うん、
好きよ、好きよ、好きって、
うん。
これ全く一緒なんですよね。好きよ、好き。すべてが好きよって、その、ね、好きよが3回出てくる、
うん。
これをどう変えるかなっていうのね。
なるほどね。まあ、なんか僕たちが考えてる、うん、そういう考え以上の、やっぱ思いなんですよね。ゆ
う
こさんのこの考えっていうのはね。僕たちがまだその3回、ちょっとね、しゅうちゃんちょっと言い方変えて歌ってみようっていう。なんかそういう考えやん。
うん、そうね。
僕はもうちょっと上行っとんねや。
もうちょっと
上行っとんねや。
なるほど、なるほど。
考える時間が短い。
音色とかね。
うん、
もう本当こう、本当もう、吐息を感じてもらうぐらいの、うん、吐息。うん、そういう思いで言おうかとか、いろんなこと考えるわけ。
はいはいはい、
そう、だいぶ息が入ってます、うん、今回ね。この息、嘘とかね。
すごい力いるでしょ、逆に。
うんうん、
ね
ね、
やっぱ表現力って奥は深いですね。
深いですね。特にこういう演歌じゃなくて、こういう感じのムード 的な歌って、ね、表現がものすごく活かされるような。
ね、
本当、そういったね、ゆうこさんでございますけど。
はい、はい。
今回のカップリング曲。
カップリング曲ね。
面白いですね、これ。
面白い、私も。
なんか笑いを取ったような、あの、タイトルなんですけど。
タイトルがね。
タイトルだけいただいて、詩だけもらった時に、ドエンカと思いましたね。もう、よくある。
なんかね、最初見た時にね、とんかつって、とんかつ赤のれんって何やって。
とんかつなかなか歌に、ね、ならないです
よね。とんかつなりませんよね。
なりませんね。初めて聞
く。串カツとかもあんまりなりませんけど。
それ、あの、ゆうこさんがとんかつ好きとか。
いや、私ね、とんかつっていうような詩を歌うとは、まさか思わなかったです。
ね、イメージがとんかつっていうイメージからね、うん、かけ離れてますから。
赤のれんっていうのもね、赤ちょうちんとかね、やっぱりちょっとなんかこうね、小粋な下駄を履いたおかみさんって感じの人が歌いそうなって思いましたからね。
ねえ、とか思いましたね。イメージがね、今までのイメージ、しゅうちゃんだとんかつ合うよ、ぴったり。
まあね、
うん、ぴったりや。
どういう意味？
いや、とんかつって言うてもよ。
はいはいはい、うん、そうよね。
なんかこう、うん、フォアグラとか言いそうな、
ね、フォアグラ、
うん、どっちか言うたらそんなイメージや、
ね、まあまあまあちょっとね、
あの、
はい、配送的な。
俺もとんかつ似合わん方や。
何が、くし、何
それが、その A 面よりも、うん、まだまだもう一つ語りなんですよね。
まだ語り、
あの、シャンソン、
お
それこそシャンソン、
とんかつでシャンソン、このタイ
トルで、そう、まして冒頭からセリフとい う,
う早速聞かせてもらいましょうよ。
はい、
ね、それでは曲紹介お願いします。
はい、新曲のカップリング曲です、とんかつ赤のれん。
木下優子さんでとんかつ赤のれんを聞いてきました。
なんか。
なんで笑ってんすか。自分の歌でしょ。
いや、私ね。
そうそうそう。
これから先。
めっちゃ受けてるけど、ほんまに。
これから先怖い。うん、もうこの。
怖いね。
うん、あの、ちゃんとしたところステージで。それでは、うん、カップリング曲です。とんかつ赤のれん。これから、ね。
もうそう言うのがね。
うん。
真顔で言わなあかんからね。
そうですね。でもね、うん、この高畑淳子先生がね、
うん、
この詩にね、
うん、
すっごい思い出が。強いらしいです。もう何としてでもこの詩を歌ってほしいってね、おっしゃって、男歌です。まして私、あの、今まで初めてです、男の気持ちを歌ったのは。
なるほどね、
うん、
まあ、そういったあの先生の期待もありますんでね、
はい、
まあ、あのこれからあのステージなんかでね歌う時もなんかこうタイトルでとんかつっていうね、そこでちょっとね、なんかの皆さん笑うところもあると思うんですけど、まあそれもまたね愛嬌ですからね。そうそうそう、
これから変えてインパクトはね。
あ、そうです。とんかつ屋さんでなんかやるとかってね。
面白いですね。
とんかつ屋さんで、
ね、
うん、
そうや。
とんかつ屋さん多いですからね。
ちょっと考えますこれから ね,
ね, ね。
はい。
まあ本当にあのこれからもですね、また精力的に全国細かくね、
はい、
回られるという、はい、ことでございますけど、
はい、
本当お体気をつけていただいて、
ありがとうございます。
またあのこちらの番組にもね、
はい、
遊びに来ていただきたいと思います。
ぜひまたよろしくお願いします。
はい。今週のゲストは日本クラウンの木下ゆうこさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは黒川路の一曲も聴いてください。男泣き。
思い出にしたくはなくて、ふるさとへ、時には帰る。一人また一人、昔馴染みが 少なくなって おふくろも親父も海を見下ろす石の下冬は波がなく春は花がなく。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね30分でございました。はい、まあ、本当あの同じ日本クラウンのですね、はいはい、木下ゆり子さん、まあ、本当有名な曲たくさん、まあ、今まで歌われてきてですね、今のこの、木下優子さんもですねこう新境地をまた開いてるような、まあ、感じがいたしますけど、まあそういったね、いつもレコード会社同じということもありましてね、イベントなんかでもよく優しくしていただいておりますけど、やっぱりあの先輩がねそうやってしてくれるってことは僕たちもやっぱり後輩にこれからしていかないといけない。
そうですよね。
まあ、そういったねいろんなことを教えていただいておりますけど、まあ優子さんに負けないようにですね僕たちも頑張っていきましょう。それではまた
来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。